東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
DJ アッキーのアニメーションドリーム。この番組は DJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ほっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆さんこんにちは。いつもラジオを聞いてくださり本当にありがとうございます。ちょっと前に造幣局の博物館までの道案内がうまくできなかったって言ってお話をしたんだと思いますが、なんかね、次回はもっとうまくやるぞっていうことを言ってたと思うんですけど、やっぱり案外早くに再びそういう機会がありましてですね、はい、その話をしときます。早朝にですね、ゴミの集積所にですね、ゴミを置きに行く途中で、もう明らかに道を探している風のトラックを見ました。で、荷台には材木を積んでます。まあ、住宅街に入り込んじゃうとね、袋小路とかがあったりするんで気の毒にとか思ってたら、やっぱ案の定私と目が合ってしまって、ね、声をかけられました。で、相手が言うのが本当に簡略の地図が持ってましてですね、ここの家に行きたいって言うんですよ。で、住所がまあ出てたんですね。あ、これだけじゃ分かんないと思って、ちょっと待ってて、家に帰ってこの辺の住宅地図持ってくるから、うちの自治会はですね、住宅地図をこう作ってるもんですね。それを持ってきて、で、相手に住所を確認して、あ、ここですねって言って指したんですけど、で、そのトラックの運転手さんはおじいちゃまで、うん、あ、きっと目が見えないんだなとか思って、そうだよな、ちっちゃい字なんか私だって見えないものとか思ったんですけど、とりあえずそこへ行く道の、あ、歯医者さんがあるとか、この道はもう一回戻って大きな道に出て、歯医者さんの道の前を右に曲がってくださいね、そしたら突き当たりっていうような説明ができるようになったんですね。あー、なるほどとか思って、相手がどのぐらい私が言ってることを理解してくれたかっていうのを確認しながら、それも3工程ぐらいじゃないと、右行って左行って左行って右行って右なんて絶対無理ですから、最低3項目ぐらいにしないとやっぱ覚えてもらえない。まあね、今回はよし、今回は道案内できたぞとか思ったんですけどありがとうございます。無事にその方は着いたんでしょうかね、はい。番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組へコメントを送るには、まず無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストアもしくは Google プレイよりダウンロードしてください。そしてレディオ 365ID を取得してから番組ページを選択し、緑のボタン放送を聞くを押すと番組宛にコメントに変化するので、そこから送りいただけます。パソコンをご利用の方もパソコン版レディオ365プレイヤーから同様にご利用できます。またはアッキーアットマークレディオ 365.net AKKY アットマークレディオ 365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第151回目放送、人の生き方まで変えてしまうサービスとは、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。本日の愛しのアニメ。このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。本日の愛しのアニメはサイコパス3温州の彼方にです。あ、なんか拍手が入ってちょっと嬉しいんですけど、はい、前回に引き続きサイコパス、同じ題名なんですけども、うん、今回の作品はですね、日本が舞台ではありません、はい、 遠く外国で放浪する日本人のお話になっています。これはですね、前回話したシュビラシステムの、ね、届かぬ場所でのストーリーで、まあ、前もってこう言ってくれなければ全く違う作品を見てるような感じでした、はい、なので、あ、まあ、今度連続でお話はするんですけど、へーっていう感じになるかと思うんですけどね。まあ、今回の舞台はですね、打って変わって東アジアの鉱山地帯 のお話で、まあ、紛争がね、どうしてもたくさんあるところなんですけど、おそらくですよ、人々の祈りっていうか願いっていうか希望っていうか、そういう願いを込めて色とりどりの布がこうはためく丘に集う人の話です。主人公は鴻上信也です。もう昔からのね、このサイコパスのファンの方からは悲鳴が上がりそうな人物ですね、きっとね。元刑事課一係の執行官で、部下の仇である牧島聖吾への復讐を果たして、その後国外へ逃亡していました。その後はアジア各地をこう放浪して、東南アジア連合での民主化運動に対ドローン軍事顧問として参加したりしました。まあ、鴻上自身が行く先々で戦いの道具として扱われることについて、まあ納得はしているんですけども、その放浪の途中に出会った少女天神さんですね。この天神さんというのは親兄弟をゲリラとかに殺されてしまっていて、なんとか復讐をしたいっていうんですね。でその鴻上が途中、難民がこう避難してるバスがあるんですけど、そのバスをゲリラから守ったりした、その守り方とかを見て、まあ、なんていうのかな、戦い方を教えてほしいって言ってね、師匠、先生とかって言われるようになるんですけど、その天神に出会ったことで、鴻上自身、自分の在り方に疑問を抱くようになっていきます。まあ、強靭な肉体と高い戦闘技術を誇る人物なんですけども、まあ、元刑事らしい正義感と知性を持ち合わせた鴻上信也さん。ね、はい、今ちょっと天神さんの話したんですけど、天神さんっていうのはですね、お父様は日本人です。で お父様はですね、シュビラシステムがこの試験運用してる時に、まあ、国外へこう派遣された日本人だったんですね。で派遣先で、まあ、この土地のお母様に出会って、でそこで生まれたのが天神さん。だから、まあ日本人ハーフさんっていうんですかね、はい、それ でその天神さんはお父さんを お父さんとかの兄弟を殺されてしまうんですけど、そのゲリラとか、まあ、紛争の地域なんで、だけどなんとか復讐をしたいって言って立ち上がってるんですが、その、ね、復讐をしたいだけど、その復讐なんて、虚しいだけだよって言って鴻上から諭されるんですけど、そんなことはない、私はお父さんと、ね、みんなを殺した人を復讐するんだって言って、言われるんですけども、この二人のこの触れ合いとかも、見どころかなと思いましたかね。あとですね、前回出てた2でも出てたんですね、花城フレデリカっていう人がいるんです。肩書きは外務省行動課特別補佐官っていう名前で、そうね、前回入った時はね、こうツンとした感じで、なんかとってもなんかね、こう近寄りがたいような雰囲気、外務省何のようでそんな出向してきてんのっていうようなイメージでいたんですけども、もう今回はもう全然、もう一応日本機民って言って、その日本シュビラシステムが入るより前に国外に、まあ、事実上は追放されたようなっていう意味合いがあったらしいんですけども、その日本機民っていう人の調査っては言ってたんですが、まあ当然ね、別の任務もやっていて、でそっちがきっと重要なんだろうなっていうような、イメージはずっとありましたかね。なんですが、そのとっても下見しみやすくって、まあ、警戒心を解くような感じがしてですね、一緒に天神とお風呂に入るシーンとかもあったりして、こういう人だったのかとか思ったんですけど、まあ、前回この花城フレデリカさんは、ね、須藤哲平を、スカウトしに来たわけですから、当然ね、鴻上もスカウトしに来たんだろうなっていう感じはしたんですけど、まあ、どんなお話になっていくんでしょうかっていうことですね。あともう一人重要な人物がいます。でこの重要な人物は鴻上が、まあね、ちょっと、 バー飲み屋さんに入ってちょっとお酒飲んでる時に喧嘩売られまして、うん、でこの喧嘩を買ったんですけども、ちょっとした見落としのところでこのガルシアさんというところに助けられます。でこのガルシアさんというのは紛争地域の紛争解決を生業とするプロの交渉屋で、昔停戦監視団、昔国際、国際なんとかっていう、こう、なんていうかな、派遣の軍に所属してたんですけども、それがそのまま停戦監視団っていう名前に変わって、まあ、団長として活動している、まあすごい凄腕のね人で、鴻上を自分のね舞台に入れたかったんですけど、鴻上はもう傭兵は嫌だと、俺はやりたいことやるんだとって言って断ったんですけど、だけどこう再会した時にはこうガシッとね手を握り合うような、そういう、まあ、仲間っていうか仲間意識のある方だったんですけどね、まあ、そういった主要な人物は今のようなお話なんですけれども、そうですね、この今回のストーリーはですね、本当にこう、まあ、国際情勢、日本の中だけじゃない国際情勢もこう知ってなければ、今日本がどういう状況にあるかとか、そういったことも全然わからないんだなっていう。でその国境付近のね国のそのいさかいっていうのが割と本当に単純なことだったりするんだけど、こう複雑、なんかなんていうかな、どんどん複雑なことになっていって、その厄介なことが起きる。でその厄介なことが起きた原因はあんたにある、こっちにある、そっちだこっちだとかっていう。で本当にそれを一個ずつこう紐解いてね、もつれた結び目をこう解いても次から次へとそういった結び目ができてしまえば、それをまあなんとかね仲良くさせよう、まあせめて停戦させようとか、そういう気持ちになる人が出てきても好きはないんですけども、一体その人たちの真意ね、紛争する人もそう、それを止める人もそうですけど、その人たちの本当の目的って何なんだろうっていうのを考えさせられるようなストーリーになってました。鴻上がねどんだけかっこいいかっていうのはね、まあそれは置いといて、はい、本当にかっこいいです。で鴻上もやっぱり日本にね、日本からこう逃亡したわけで、やっぱりその刑事課一係の、まあ、常森茜の話とかも出たりするんですけど、本当に元巣を懐かしく思ってる、決して未練ではないんだけれども、ひどいことしたのかもしれないなってきっと思ってるのかもしれない。まあ鴻上はねやっぱり体毛っていうんですかね、大きな細胞があって、それを成し終えた人なんで、でその後こう透き通ってしまっちゃって大丈夫かなとかって思うんですけど、でもその透き通ってしまった後に見えるものがきっとあるのかなっていう印象を受けました。なんかね 1,2,3 と続いた映画なんですけど、もう私も早くテレビシリーズ見直したいなとか思って、見直したいなじゃない、見たいなとか思ってまして、あと劇場版の分も本当早く見なきゃとか思ってるんですけど、もうねやっぱりこうなんていうか、大河ドラマっていうのはこう、ね、ずっと続けてみないとダメでしょ、だから最初から見なきゃいけないっていうとこう気が遠くなりそうなんですけど、まあなんとか頑張って見ていきたいと思っています。以上本日の愛しのアニメのコーナーでした。
If you have iTunes and iPod, we're nearer, everywhere, somewhere. Let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
ぽっかりタイム利用術。このコーナーでは DJ アッキーがぽっかり空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。今回のぽっかりタイム利用術はマスカレードホテルです。はい、東野圭吾さんの、ね、なんかこうかなり話題に上っているマスカレードホテルです。なんかね本当すごい俳優陣さんがもうゴージャスっていうか豪華っていうか、もうこんなふんだんに使っちゃって大丈夫なのっていうぐらい、俳優さんがかっこよかったです、どの人も。まずですね、主人公は新田刑事です。これ木村拓哉さんが演じました。あと 山岸フロント係さん、これを長澤まさみさんがやりました。長澤まさみさんもいい女優さんになったよなと思う。本当ね、もうピチピチしてて若くて、こんな若い女優さんいるんだとか思ったんですけど、もう本当実力派女優におなりになっていて、素敵でしたね。はい、まあお話の内容なんですけども、まあマスカレードホテルっていうことですから、はい、ホテルが舞台にはなっております。で、あらすじはですね、そうですね、これはパンフレットからお話しした方がいいんですかね。はい、パンフレットからですよ。都内で起きた3件の殺人事件があります。被害者には共通で見つからなかったんですけれども、すべて事件現場に残されていた、まあ、暗号がありました。で、この暗号が次の殺人の、予告をされてたということで、まあ、捜査開始されたんですが、この、新田刑事、ね、木村拓哉さんはこの数字が次の犯行現場を示しているということを解読して、で次に殺人事件が起こるだろうっていうか、まあ、犯行場所であるっていうのが都内の高級ホテルコルテシアですね。でここでいるんじゃないかっていうことで、まあ、潜入調査っていうのを決断していて、で新田刑事はフロントクラークとして犯人を追うことになります。で、まあ、一方、時を同じくしてコルテシア東京っていうホテルでは、総支配人からね、警察が潜入捜査するからっていうことを従業員に伝えられて、まあそりゃびっくりしますよね。まあ、ホテルマンさんなんかは当然そうですよね。素人にお客様の対応させるべきではないって言って当然反発するんですけども、いやいや、お客様を守るためにやるんだよっていうふうに諭された山岸さんっていうね、フロントの、人は、山岸さんは、まあ新田刑事の教育係を命じられます。まあ、ホテルにはね、本当に様々な人たちが来ます。もう素性が全く知れない宿泊者たちのめぐって、刑事として犯人逮捕が第一優先っていうのか、それともいやいや、お客様の安全が第一優先っていうところから、こう反発する山岸フロント係さんと新田刑事っていうのです。この衝突がね、なかなか、冷たい冷静な衝突なんですよ。だから理論、言葉、あと実際のね、事実関係っていうのをこう少しずつこうね、こう積み上げていくような、で推理じゃないですけど、犯人を挙げるための、まあ何て言うかな、アイデアも出たりヒントが出たり、この2人が不思議な協力体制ができているっていう、とても見応えがありました。はい、ね、フロントマンがね、毅然と対応するところとか面白いですよ。もう最初、刑事の時の新田刑事っていうのはボッサボサの髪型で、まあ、典型的な刑事さんですねっていう。だけど長澤まさみさんの山岸フロント係は、ホテルマンに挑発の人はいませんって言ってね、すごく説得力のあるセリフを、繰り返し繰り返し、木村拓哉さんに話するんですね。で新田刑事が必ず客客とかって言うんですけど、客ではなくお客様って言ってね、長澤まさみさんが、山岸フロント係さんが、教育するんですけれども、本当この2人のね、掛け合いがもう本当プッっていうほど面白いところがあったりしてですね、いや本当上手にできているお話だと思います。さて皆さん、フロントなんですけども、お客様の、まあ、部屋番号は絶対に伝えてはいけない、他の人にね伝えてはいけないっていう鉄則ってご存知でしたか。はあ、そういうことなんだとか思って、で、まあ、フロント係が毅然とそういったお客様の部屋を教えてくださいって言った聞いた人には毅然とこう、いやできません、でじゃ あ, 部 屋, とあの部屋に泊めてください、いやあなたをお泊めするお部屋はございません、今日はありませんとかって言って、はっきりこう断るんだなと思って、でもこれじゃ その本当にその、ね、部屋番号教えてくださいって来た人が本当に予約取ってホテルに泊まったらどうするんだろうとかってちょっと思ったりしたぐらい、まあ、どこまで、ね、警備体制敷いてるのか分かりませんけど、まあね、ストーカーの人もいるだろうし、ね、もっと悪いことしようとしてる人たちもいるけれども、それはすべてお客様ですっていうところからサービスをやってるのかなっていう。であと山岸フロント係さんはこのホテルですごく素晴らしいサービスを受けたようなんですね。 で、それがきっかけで自分もホテルマンになろうって決意したっていう。一体彼女にどんなホテルからのサービスがあったんでしょうか。で、それもぜひお確かめいただければなって思います。あとですね、この新田圭司、見てくれと全然違って英語ができます。英語ができる人本当すごいとか思うんですけど、今朝私とうとうポケモン GO がまたログインできなくなりまして、で Facebook の、アカウントを入れろって言うんですよ。 で私その iPhone と iPad から iPhone に変えたじゃないですか。で、あ、もしかしたらこれアカウント変わっちゃったんかなとか思って、じゃあしょうがない Facebook を開けて、でアカウント調べようと思ったら全部英語、とか思って、で Google 先生にFacebook の英語を直す方法とかって調べて、よっしゃってクリックするでしょ。ただやっぱり英語もう諦めて、しょうがないポケモン GO さん、すいませんお問い合わせみたいにしたら、もうすぐメール来て、もう直結するように手当てしましたので、もしこれでもダメだったらまたこのメールに返信してくださいっていうのが来て、よっしゃっていう感じで、そしたらちゃんとすぐ直って、まあ奥の手できっとつなげてくれたんでしょうけど、まあ、やっと今日はだから、ポケモン GO ができましたいや、これはお話ちょっと横に置いといて、はい。さて皆さん、ホテルで素晴らしいサービスっていうのを受けたことがありますか？私もね、ホテルの素晴らしいサービスっていうと、きっと受けたことは受けたんだろうけど、こう話す時になるともうきっと忘れてるんだろうなとか。まあでも、ホテルっていうよりもちょっと普通の、旅館っていうか、普通の一般的なところで、母の誕生日に無料でハーフボトルのシャンパンを提供してもらったことがありまして、やっぱり無料でっていうのがやっぱ嬉しくて、で母の誕生日なので、まあ、何かサプライズできませんかって言って、確かに前もって相談はしてたんですけど、そういったことがあってやっぱり嬉しかったなと思います。あとはね、今泊まってる部屋よりもちょっとグレードが上がる部屋の無料っていうんですかね、無料でグレードアップしてくれると、そういったとこは結構心にグッときたりしますよね。で、あとは施設的にはやっぱりロビーとか共同のね場所がすごくゴージャスで、居心地がいい、くつろげるところっていうのはやっぱりいいですよね。あとご飯がすごい信じられないほど美味しいとか、ベッドとか家具とか調度品とかがすごく、ゴージャスで、で、あと落ち着いて過ごせるっていうか。あと私ね、捨てられないのはね、プールがあるホテルって絶対推しだと思いますね。まあこういった値段に見合うサービスかどうかっていうのは皆さんこうね、すでにこう測ってると思うんですけど、もうこのお金に換算できないサービスっていうのは、そういうのがたくさんできるホテルがきっとね、いいホテルなんだろうかなっていうことを思ったりしますかね。もしもね、奥志賀にあるホテルなんですけど、資本が変わってからもう全然こう対応が変わってしまったんですね。だけどあるその昔行ってたホテルマンさんは、どんなに夜遅くに行っても必ず起きて、まあ起きてっていうかね、必ずこうにこやかに対応してくれて、もうその人ももう資本変わってからは、多分会えてないので、今私も行ってないんですけどね、もう何年も経つけど手書きのハガキが来てたりしたんですよね。まあそういったフロントマンさんは一体今どこで何してらっしゃるんだろうとか思って、ちょっと心配になってますかね。皆さんも心に残るホテルがきっとあるかと思いますが、大事にしましょうね。はい、以上ぽっかりタイム利用術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
DJ アッキーのアニメーションドリーム、エンディングの時間です。さてコーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメはサイコパス3温州の彼方にでした。あ、サイコパスか、もうね、2位で見た時にもう結構ショックを受けてたんですけど、もう3を見てまたさらにショック度が増えたっていう、なんかこういうアニメっていうのは、久しぶりですね。ちょっと、どんなお話になるんだろうっていう、まあ、ドキドキハラハラしてますかね。あとぽっかりタイム利用術はマスカレードホテル、 ホテルマンさんのね、あの毅然としたけどもこうなんかフレンドリーで、ね、温かみのある対応、ああいう人間になってみたいわとか思うんですよ。それ仕事でやってるのか、それともそう仮面をかぶっているのか。だってお客さんだってみんな仮面をかぶってるわけで、うん、まあ、それを仮面をかぶったまんま、まあ、なんていうか穏やかに過ごしてもらえる、ね、そのひとときを作りましょうっていう感じなんですかね。仕事、皆さんはどんなこと思われますかね。ですね、インフォメーションです、はい、レディオ365が制作中のウィッシュアポンナタイムでした、うん、なかなか、はい、無事祖母役収録と終わりました、はいね、ちょっと若めのおばあちゃんなんですけど、なんか完成披露を楽しみにしていただきたいなって思ってますね、うん、今制作ドキュメンタリーがホームページにアップされていますので、ぜひご覧いただければと思います。また詳細分かりましたらお知らせします。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどをどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ番組の過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひお試しください。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第151回目放送、人の生き方まで変えてしまうサービスとは、これにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、今日はですね、鶏肉と根野菜の炒め煮と菜の花のおひたしを作ろうと張り切っている DJ アッキーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.